アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
これはただのご報告になりますが、
お
僕、
うん、
この令和の時代になって、
うん、
もうちょっと皆さんには関係ないとは思うんですけどね。
そんなことないよ。何
いや、皆さんには関係ないと思うんですけど、
うん、
勝手ながらご報告させていただきますよ、
うん、
僕このズボンをもう捨てようと思うんです。
あ、関係ねえ。めっちゃ関係なかった、うん、
平井さんには話したけど、確かポッドキャスト内じゃなくて、うん、オフの時に話したと思うんだけど、僕はまあ、じわじわね、この、ポッドキャスト内企画とか、プロジェクトワンサイズ企画でダイエット企画をやっている以外にも、
うん、
太ったり痩せたり太ったり痩せたり、まあ、あるわけですよ、多少、うんうん。で、3年前ぐらいかな、そんぐらい、2年前ぐらいかな、ぐらいに、もう完全に、なんか太ってたみたいで、
うん、
この、今、捨てると宣言したこの、ジーンズが入らなくなったわけ。
うん、
ジーンズわかんないけど、うんうん、入らなくなったの。
うん、
で、これも、
ジーンズ的なね、
伸縮性のない、一番なんか硬いやつ、一番硬いやつ。
うんう
ん、もう世界で一番硬いやつなんですよ、うん、この履いてるズボンが。
そんな、防御力か。
うん、薄くて硬いんですよ。
あ、そう。
それで、うん、全然入らなくなった時期があって、うん、もう捨てようって、で、その時思ったの、まず、入らないから。
ああ。
捨てようと思ったんだけど、なんか、なんだろうね。まあ、僕は、そもそも普段、全然、衣類を買い足したりしないから、確かにその時に、このズボンを捨てたら、ズボンが2本しかないみたいになっちゃう時期だったんだよ。確かね。
うん。
それで、まあ、困ったなぁ。もう履けないんだから捨てるしかないんだけど、
うん、
ああそう、僕がダイエット、一番最初にダイエットガクンってやった時には、太ってた頃のものをガッと捨てて、もうここに戻らないぞ、つって、
うん。
っていうぐらいの一掃処分をした時あったんだけど、うん、それの逆の感情で、なんかこの、もうあの頃に戻れないと諦めたくないという気持ちから、なんかこのズボンを捨てたくないという気持ちがすごい強くなったわけ。
うん、
だから、一回取っといたの、そのまんま。うん、で、しばらく経って、本当だから何年か経って、あ、もういい加減履かないんだったら捨てようって思ったんだよ。
うん、
で、まあ捨てる前に、まあどうせ入んないんだろうけど、
うん、
一回ちょっと足通そうかなって思って、
うん、
通して、たら通ったの
履けちゃったのね、
うん、僕はその下半身で言うと太ももとケツがとにかく肉が落ちないというかつきやすくて、
うん、
だからそうなんかウエストは緩いんだけどケツと太ももで引っかかるみたいなことになるんですよ毎回、
うんうん、
で前回その何年か前もそのこうなんかスーってズボンを上げるとだ一番、順番から言うと、一番最初にケツがピッて引っかかるじゃん。
うん、
で、まあ、ケツがピッて引っかかるぐらい、ちょっと引っかかるぐらいだったら、ケツをキュッてやってグッてやったら、わ、うん、かる、
まあ、収納。
締めて、ケツを締めて、
うん、
で、その締めた状態の、で通るんだったら、ケツを通してしまえば、
うん、
トルンって、まあ、入るじゃん。
うんうん、
その後、ふーんってやった後に、ブリンってなる。ことはあるけど、
うん、
全部擬音でも、うん、ケツが入ろうと思えば入ることはあるわけ、
うん、
だけどケツをキュッて締めてあげようとしても太ももがもう完全にビッチってなってたから、
うん、
完全に入んないわって思ってたんだけど、
うん、
入ったんですよ、
うん、
で入っちゃったなーって思って、
うん、
したらあの他にねもう一本捨てようかなってそれは履けてたけど白いパンツでね
ほう
な どう頑張ってもだんだん汚れが目立つわけですよ
まあそれはね
真っ白いパンツでね、
うん、
だからそのもう汚れ目立ってきたしその白いパンツは白いパンツでちょっと緩めのを買ってたの、
うん、
確かねあの結婚式的なもので白いパンツを履こうと思って、
うん、
買いに行ってで、 確かね、たまたま M がなくて L しかなかったみたいな時だったんだよ。
うん、
で、まあでも白いパンツが目的だから、
うん、
まあ L でもいいやって思って。
うん、
しかもその時、一番買う時のきっかけとしては、結婚式かなんかで履こうって思ってただけだったから、
うん、
でもそんなに回数も履かないし別にいいんだって思って、
うん、
買った白いパンツは、だから少し緩かったわけです。
うんうん、
で少し緩いし、汚れてきたし、これは捨てちゃおう。いずれって思ってた白いパンツがあったから、
うん、
ああ、じゃあもうこの今その、何年か前には履けなかったけど今履けるようになったこの黒いパンツが履けるんだったら白いパンツは捨てちゃおうって思って、
うん、
で白いパンツを捨てたわけですよ、
うん、
で黒いパンツが履けるようになったから履いて、
うん、
過ごしていたんだけど、
うん、
もうね、なんて言うんだろう、やっぱりなんて言うんだろうな、あの頃ほどには戻っていない、あの頃の気持ちはもう取り戻せない、
おや
と思ったのね、
うん、
多分この黒い今捨てると宣言した黒いパンツを買った時は僕がものすごく体重を落としてた頃のやつなので、
うん、
僕が今までに買った中で多分一番細いパンツなんです、
うん、
でそれ以降手に入れてるパンツは少し伸縮素材だったりしてね、
うん、
だからそのサイズ的にはこの黒いパンツと似てるけど、まあ、伸びるから別に苦はないみたいな、うん、そういうパンツはまあ履いてるわけです、
うん、
でそのなんというんだろう、自分との相性の良さに気づいた後に、昔それでよかった、もうちょっとごめん、たとえ恋愛的な感情に絡めていこうかなって思ったけど、うん、ちょっとめんどくさくなりました。
あ、そう、ちょっと例えの導入が、
そう、僕はね、
うん、
割と、あ、ダメだって思ったらすぐ音を上げるから。
あ
ダメです、うん。今のはダメです。
あ、
で、結局その、同じサイズでも伸縮性があれば、そっちの方が断然いいっていうことが分かったから、
うん、
このギリギリ履けてる硬いパンツ、履けてて、大丈夫なんだけど、
うん、
なんか、履いていたいものではもうないやっていうことに気づいてしまったわけ。
ほうほう。
うん、よかった。うん、さっき、恋愛の例えで根を上げておいてよかった。これ、恋愛のまま言ってたら、
うん、
この、もう、惰性で付き合わない方がいいみたいな話になっちゃうから。
ずるずる。
そういう話じゃなくしといてよかった。
うん、
それでね、しかもその、キチキチの、硬いパンツだからさ、
うん、
でさっきも言ったように僕はケツと太ももが張るから、
うん、
これね、まあ本当にそのアパレル医療品の、関係者の方はよく意味がわかると思いますけど、
うん、
このキチキチの硬い素材でケツと太ももがピチピチで履いているから前のファスナーが勝手に開いちゃう、
そうね、
うん、これね、少し余裕があればそんなことはない、まああともう少し硬いファスナーだったらそんなことないんだけど、
うん、
まあ割と軽い感じのファスナーでケツ周りをキチキチに履いていると、
うん、
こう椅子に座ったりするとお尻が横にムニュンってなるわけでしょ、
うん、
でその横にムニュンってなるそのベクトル、パワーと方向ね、ベクトルがそのお尻周りは前のファスナー股間あたりと連動して横にクッて引っ張られるわけ、
うん、
でその横に引っ張られることによって軽いファスナーだとピッて開いちゃうわけですよ、
うん、
それの繰り返しで結局一回ファスナーを閉めて座って立つとファスナーが開いてるという
もう自動ファスナー開き機能がついてるね、
そうそうそう、もうなんか僕、うん、解放しちゃいがちなんですぐだからね、うん、このこのギチギチのパンツはね、
うん、
でだからね、もうそのなんて言うんだろうね、結局のところ なんでこんなにこうなんて言うんだろう、強制下着のように締め付け続けることに耐えなきゃいけないんだ、うん、何のためにこんなに わざわざ自分を締め付けるのっていうことにちょっと気づいちゃってね、
うん、
で今朝履いて、
うん、
捨てよ
そこでまた履いたん、
結局結局履いたんだよ、
うん、
まあだからあれだよね、その諦め、僕はすぐ値を上げると言った割に、その愛着とかに関しては諦めが悪いというか、
うん、
ひどい矛盾をはらんでますけど、でもそういうところあってさ、
うんうん、
履けない、全然だ、本当に振り返れば太ももケツが入らない時に履けない捨てよって捨てといた方が一番気持ちよかったわけですよ、
まあね、
だって履けないんだから、
うん、
履けないもの持ってる意味がないわけだから捨てちゃえばいいっていうのが一番自然な思考だったんだけど、
うん、
履けてしまってから捨てるっていうのがもうちょっとなんかね、あれーってなっちゃうよね
履けたんだから別にって、
そうそうそう、なんで捨てるの、うん、僕捨てるの大好きだけど、うん、なんかそのなんて言うんだろう、むやみやたらに捨てたいわけじゃないからさ、やっぱり、
あ、そう
そうなんだ、うん、なんでそこだけ疑ってかかるの、何でも捨てたいわけじゃないんで、
あ、そうなの、うん、あわよくば捨てて全部捨ててやるっていう、
まあそうね、
そういう、
もうあわよくば捨てて新しいいいもの、うん、新しいいいものを手に入れて古いもの、
うん、
あ、よかった、やっぱだから恋愛の話にしておかなくてよかったよ。まあね、そんなわけで、
うん、
結局、もう、捨てようと思ったんだけど、
うん、
今日履いてんじゃん。
うん、
で、履いて脱ぐじゃん。
うん、
で、脱いで、また洗濯、あの、衣類系をさ、捨てるときに洗濯ってどうする派？
しない派。
ああ、
うん。
これね、これ本当に別に言い悪いではないけど、うん、多分、なんか、捨てる、洗濯してから捨てたい派もいるはずなんだよ。なんか、なんとなく。気持ち的になんとなく。
うん
で僕はちょっと、なんかそこ、行ったり来たりしてる派なんだけど、
うん、
でもなんか、脱いで、捨て、洗濯する、あってなってると、
うん、
結局なんかもう一回ぐらい履くっていう、うん、なんかすごくひどい惰性、もう一回やっとく別れる前にもう一回やっとくみたいになっちゃうから、分別するんじゃないよそれでね、
うん、
だからこのポッドキャストでもう捨てますと宣言をさせていただいて、う
ん、はいはい、
少なくともこの配信を聞いたら僕ももうみんなに宣言したから捨てるよとなれるから、うん、そうしとこうと思って、
うん、
まあ宣言をさせていただきました。誠に勝手ながらね、うん、令和の一つの僕の報告宣言させていただきましたんで、うん、改めましたね、今回はやっと令和最初の収録になりましたから、
そうね、う
ん、気分新たにね、気分新たに捨てるものは捨てて新しく手に入れるものを手に入れるべく楽しくお話ししてまいりたいと思います。それでは今回も張り切って参りましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、ヘッドホンとかで聞いている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、すごく近所が工事が始まりましたちょっと先行き不安です。和也工事です。令和もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。そうですね、ちょっとドンカンドンカン言ってますけど、まあまあそれもそれで環境音としてまあ聞き流していただいて、まあ遠くの部分はまあ遠くでなんとかやっていこうと思ってます。令和の時代もあんこいろいろ食べていきたいです。平井正幸です。
あんこね、
うん、
あんこ大好き声優平井正幸さんがやってまいりますよ、
う
ん、
はい、そうですね。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
さて、
はい、
それではね、
はいはい、
令和になりまして、
うん、
このポッドキャスト三色丼、
うん、
ついに199回目の配信となりました。199回目の 三色丼、うん、だからもう199食丼ですね。
ええ
違いますね。
えそういうあの何杯だったの、
そんな風に、そんな風にしたこと一回もない。199回目のまあ三色丼なので、
はい、
ここでね、
うん、
ちゃんと記念すべき
お
メッセージをお読みしたいと思います、うん、今回記念すべき令和初メッセージをいただいたのは、
ドキドキ
いただいたのは、
うん、
ウィーン
そっちね、
いただいたのはマイウィンさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
そして令和元年おめでとうございます。
おめでとうございます。
新しい時代が始まりましたね、うん、年明けとは異なり、時代が明けるというのは何か大きなエネルギーを感じますね。
パワー。
三色丼ももうすぐ200回を迎えるということもあり、はいはい、お二人は気持ちを新たにしていらっしゃると思いますが、
うん、
気持ち新たにしてないといけないんだよ。
あれ
していらっしゃると思われてるんだから、していらっしゃると思いますが、令和になって意気込みや目標など立てていますか？
うん、
私の目標はやりたいことは即実行です、
うん、
今まではやりたいことがあっても何かと理由をつけてやれずじまいになっていましたが、これからは思い立ったら尻込みせずに実行していこうと思います、
うん、
人生はあっという間です、
うん、
いきなり大げさ、気のせいか、うん、年々早まっています。
ああそうね、
うん、
1年あっという間だよね。
そうじゃの、
うん、あれ
後悔しない人生にしたいので、令和になった今から気持ちを切り替えて目標をクリアしていきたいと思います。お二人の平成から令和になった気持ちの変化と何かお話ししていただければと思います、ということでいただきました。
はい、うん、
いや本当にね、
うん、
あのまあ方々でいろんなラジオパーソナリティや、まあお笑い芸人さんたちとかも言ってますけどね、
うん、
何なんだこの年明け感はというぐらいね、
うん、
なんかこう、うん、ニューイヤー感の演出が過ぎましたね。
あれ
はね、僕もなんかちょっとなんて言うんだろう、いや好き嫌いじゃなくて違和感が拭えなかったね、
うん、
いや制度上、うん、その、まあ、生前退位があって、
うん、
0時0分からまあ、その切り替わることにはなっていたんですけど、
うん、
そのカウントダウンってどうなのどうなんだろうか、
うん、
別にやってもいいじゃねえのとは思うけど、
うん、
なんだろうこれって、なすごくなんだろうこれって思いましたね。
あ、
なんかなんだろう、
なんだろう、
うん、
逆に僕あんまりまだ実感湧いてないんだよね。
そうね、そうね、だ、うん、なんかね、ふわっとしてるなと思いましたけども、
うん、
でも、まあまあまあ、本当にその、まあゴールデンウィークっていうこともあってね、
うん、
なんか、こう、気持ちを、まあ切り替えるんだったらここかなみたいな、そういう風潮はまああったよね、なんかね。
うん、
なんかこう、せっかくだから。だからそのポジティブに捉えてね、
うん、
せっかく新元号になりましたから、
うん、
なんかこう仕切り直して頑張っていきましょうみたいな、
うん、
そういう空気感はまあ悪くないとは思うんですよ。
うん、
なのでね、なんかこうなんだっけ、目標なり、
うん、
なんなり意気込みなり、うん、ありますかっていうことをいただいてますから、
はいはい、
なんかありますかね。
そうですね、でまあ僕に関してはそうね、まあやっぱり改めて、まあ、自分を見直し、まあ、先を見据え、まあ、これからも楽しくワイワイやっていけたらなとは思ってるから、あんま変わんないんだよね。
うん
うん
う
ん、
でもそこをなんとか、
そこをなんとか、
そこをなんとかさ、
うん、
意気込みか目標かなんか、
ね、そうね、
そこをなんとか、
そこをなんとかね、
あ、
うん、
新しい時代ですから、
うん、
新しい世界、
うん、
という感じですよ、
うん、新しい世界ね、
うん、
うん、まあもっともっと美味しいあんこを発掘していくかな、
あ、
うん、
へ、
うん、
まあね、まあね、
そうそう、
そうですね。そうですね。まずはその、まあ今目指している大きな一歩を踏むことですから、まず最初はね、
うんうん、
そこから、まずそこからですからね、うん、そう。ある意味その、平成を終わらせきってないところがありますから、
うん、
僕あの、先日、
うん、
まあ、ツイッター上で独り言をつぶやきましたけど、
うん、
あの平成のうちに終わらせておこうと思ってたプロジェクトワンサイズのウェブサイトの最終調整を先日終わらせましたから、
うん、令和の始まりとともに、
なんかね、その、うん、まあそうですよ、いや許そうよ。その平成のうちに終わらせとこうと思ったことが終わってなかった事実はあるけども、
うん、
でも終わらせようと思ったことを、まあ、令和になりましたけども終わらせましたから、
うん、
終わらせたんだから、まあ、許していこうよっていうことに、ね、なりましたね、
うん、
いいんですよ結局その、何ですかね、でも僕はね、どっちつかずなトーンになりましたが、
うん、
でもせっかくだから新しくっていうのは割と好きですよ、
うん、
でこのポッドキャストの配信時に何もなければもうないんでしょうけど、とりあえず令和一発目に僕が動き出したいなと思って、審査にかけているオンラインサロン企画っていうのが、
うん、
審査通過者にのみご連絡しますっていうオーディション形式なので、このポッドキャスト配信時に連絡が来てなかったらさすがにもうちょっと審査落ちたんだろうなって思う感じにはなりますけど、まあ、それがスタートしたらめっちゃ面白いって思うし、まあ、僕はその令和に始めたこと、やっていこうと決めることになったりするので、まあ、それを考えてはいるんですよね。新しく始めること好きですし、僕は新しいのが好きですから、
うん、
割とやっぱりね、割と別にあの古いことが嫌いなわけじゃないですけど、やっぱり若い、うんうん、新しい子と
新しい子たち
子とたち、
子じゃなくて
しどろもどろになっちゃう、別に、
うん、
別に、
うん、
そんなに児童性愛ではないです私は。ただフレッシュな果実の美しさを知っているから新しいことたちが、まあいいねって思いがち。
ちょっと言ってる意味分かんないですけどね。
いや、僕は全然ね、僕は全然もう、まあまあ30代半ばにもなりましたからちゃんと上がってきましたけど、うん、僕は全然18から OK ですよ、
うん、
僕としてはね、
あ、そうね、
あ、18がダブルスコアだからな、
お
ね、18がダブルスコアですよ、
うん、ああそうね、
しかもまあね、もう数年、12年ですよね、18歳が成人になりますから、別にいいじゃん18だから、何が
どうしたの、
何が
どうしたのかすや、
うん、結構最近は頻繁に見るだろテレビでもさ、そのなんか柔軟歳差の夫婦とかさ、別に、ま、見るだろ、いいじゃないか、
まあ、
いいじゃないか、私が18歳ぐらいから OK でも
いい
やめてくれよ、そんな気持ち悪い気持ち悪い存在を見るような目で見るのはやめてくれよ、
いいと思います、
いいんだよ、
うん、
そうだよ、だからこの、うん、ね、別にもう広いからさ、うん、18から別に40代まで OK
だ、
ね、
うん、
私は
広いね、
広いよ、
うん、
広いよ今、
うん、
両手を広げてるけどこの広げた両手で抱きしめるものが今目の前にはないだけで、僕はこれぐらいのものを抱く、うん、それぐらいのキャパはある、
うん、両手広げて、
うん
うん
うん、
空を飛ぶ勢いで、
そうそうそう、うん、だからね、別に18歳から、じゃあ、18歳から OK でもいいでしょ。
うん、
そうだ。それはね、だって夢を見せるよ。それは夢を見せることもあるよ。それは僕らのファンの君たち、リスナーの君たちみんなね、いるからさ、18ぐらいの子もいるからさ、いいんだよ、別に。18歳のこと、僕はいいんだよ。
そうね、そう
ね。どちらかって、どちらかって。それでね、その、全く、令和だからっていう感じではないんだけど、ふと思いついたから僕は先日、ツイッターで始めることを宣言しましたよ。ハッシュタグ勝手にフォローさん紹介っていうのをね、始めたんです。
ほうほう。
で、だって僕が勝手に始めてるだけでなんてことはないんですけど、なんかね、その、まあ僕、結構、ちゃんと、なんて言うんだろうな、まあ、あ、確か、僕が、この、ツイッターというものを、ツイッターっていうものを始めて、あ、書いてあった。
お、
今年の7月で、僕ツイッター10年になるんですって。まあ、だからなんだってことはないんだけど、その10年間のうちに、こういろいろ、考えながら、ツイッターの使い方とかもこう変えてやってきたりはしたわけですよ。で、その、現状で言うとね、僕は割と、その、平気で、あ、いいなって思っ、自分がいいなって思ったら、ふってフォローしたりして、で、あ、でも違ったかなって思ったら結構ふってフォロー外したり、結構、でも僕がフォローしたいからするし、しな、フォロー外したいやって思ったら外すしっていう、結構自分軸で今やるようにしてるわけ、でそれはその立場的にというか目線的にも僕をフォローしてくれる人に関しても自由であることが大前提だと思ってるからなわけですよ、だからそのなんだ割とね僕がまあまあイラッとするのがフォローバック目的でフォローしてきて、で僕がフォローしないからフォローバックしないから、すぐ、フォロー外していく、フォローバック目的の人は、僕結構、イラッとして見てるんですけど、イラッ、いや別にね、そのなんか、同じように、フォローしたいからして、でも、あ、やっぱ違うかなって思って外すのは自由じゃない。で僕のフォロワーも増えたり減ったりするのは自然なことだと思って見ている。だけど、まあ、あ、そうだから、フォローバックの人のことは僕のただの愚痴で今出ただけで、全然関係なくて、と同じように僕もフォローしたくなったらするし、なんか別に、いいや、フォローいらないやって思ったら外すしっていうのを、自分への自由さもちゃんと取っておこうと思って、そうしているわけですよ。だけど、それがしばらく経って、まあ、いろんなね、その、普通の企業公式アカウントとかもフォローしてたりはするんだけど、その、割となんか、みんなは知らないだろうけど、僕はすげえ尊敬している人をフォローしてたりもするわけ。
ほう。
そういう人を、僕の好きな人を、その人の存在を知らない人に紹介してみたいなってふと思った。なんか、割とポジティブスパイラルを生み出すスタートラインがここかなって僕の中で思ったわけ。なんていうか、その、まあ、それが恋人だったら、のろけであるんだけど、のろけでいいじゃんって僕は結構思うわけ、いろんなこと。自分が好き、自分が素敵って思う人を、他の人に紹介したいって、すごくいい気持ちじゃない、それに対して、やっかんだりするのって、そっちの方が心汚れてない
。まあ、そうね。
僕は思う、だからもう、自然と僕が男として、男友達から、奥さん超好きなんだとか、可愛いんだって言われたら、いいなぁ、お前幸せでって素直に思う感じですよ。なんかね、まあ、世の中にはさ、ちょっと疲れてるのかな、そういう、のろけられると、なんか、イラッとする人もいるじゃん。疲れてんのかな、いや疲れてるんだよ、もしそういう本当に疲れたら僕にカウンセリングを受けにおいで。おで
もうダイレクトマーケット
、 でもそうそう、そうじゃない、そうそう、そうじゃない。
どっち
でも、そうやって、なんかこう、好きな人を紹介してもらって、
うん、
で、その人の魅力に気づけたら、
うん、
それは自分の中でも新しい発見や、その、なんていうの、だから恋愛とは関係なくても好きな人が増えていくってすごくいいことじゃんって思ったわけ。
うん、
で、僕がだから、誰かに、なんかおすすめの人を紹介されたいと思うから、それの起点、スタート地点として、僕がまずそれやってみようかなってふと思ったわけです。みんな知らないだろうけど、っていうか、それこそさ、ツイッター上になんかさ、山ほどいるじゃん。全然知らないけど、数万フォロワーの人とか、何の人か分かんない。で、何の人か分かんないから、見かけても、僕は別に、僕の知らないところですごい人いるんだなって思うけど、例えば、その、平井さんからね、この人ってこういうことやってて、こういう風なところが素敵だなって思ってるんだよって紹介されたら、はぁ、じゃあちょっと僕も興味湧いてきたなってなることってあると思うわけ。なんか、いいものを紹介されたら、へぇ、知らなかったらへぇって思ったりするわけですよ。それを、感じてくれる人が、いたらいいなって思って。だから、きっとみんなは知らないだろうけど、その昔ね、昔、もっと僕が十何年も前に知り合った人で、僕がフォローしている人で、みんなが知らないかもしれないけど、僕はこの人好きなんだよねっていうのを、まだツイッター上でやってみたら、僕のフォロワーの誰かが、なんか面白そうその人って思って、その人のことを好きに興味を持つかもしれないし、なんか、そういう、なんか、幸せしか生まないじゃん、これってって思ったわけですよ。おすすめをしや、な、ね、なんか、こいつがキモい炎上させようぜとは真逆のベクトルの、もう、幸せを生むための拡散行為。そう。幸せの拡散ができたらいいなって思ったわけです。好きの拡散をして、幸せの拡散ができたら、僕はそれは、僕がまた、ね、結局、僕が応援している人を他の誰かが応援 し始めてくれたりしたら、結果僕が嬉しいし、っていう、そういういいスパイラルが生まれるんじゃないかなって、工事現場の音を聞いてた日に思ったんだよ。あって。そう。ウィーン、これだっつって。
インスパイアされたの工事現場の音に。
してないの。
してないの。
だけど、そう思ったわけ。で、もう、その、僕が好きな人が、僕を好きでいてくれる人から好きになってもらえたら、それって、結果僕も嬉しいし、あわよくば、あわよくば、
あわよくば、
僕を好きでいてくれる人が、その人を好きな人に、好きを拡散してくれたら、それはもう大きなムーブメントになるじゃないかって思ったわけですよ。好きな人を紹介して、だから好きな人に好きな人を紹介されて好きになっていくループが生まれていったら、好きな人で溢れるね、この世の中はって思うわけ。で、それも、でも大前提にフォローする、しないなんて、その人がしたい、したくないのだけの話だから、それが別にだからそのね、紹介されたからって別にへー興味ないわって思ったらそれはそれでおしまいでもいいし、なんか自分の方がね、場合によっては紹介者よりも大好きになっていくっていう確率もあるわけじゃん。もしかしたらだからね、その僕が元カノに紹介した僕の友達が
またちょっと危うい感じになっちゃったかな。大丈夫かな。
こういう このパターンね、何回か話したことがあって、何回かそれは引くわって言われたことがあるから、ちょっとちょっとあれだなって今
ちょっと自粛な、
今のは諦めたんじゃなくて、踏みとどまったの。言葉を飲んで 平井さんを見るっていう妙な間が生まれてしまいましたけど、うん、そんなわけでね、
うん、
そうそう、だからどこでどんな、なんかこう出会いだったり新しい発見だったりが間接的に生まれていくかわからないわけだから、
うん、
なんか潰し合うのなんか全然眼中になく好きの拡散、幸せのループをどんどん作れたら、うん、それが超いいじゃんって思うわけですよ、
うん、
それこそそのね、うん、まあ割とだから数字だけじゃないですけど、でもその超有名な人、あ、僕もまあちょこちょこありますよ、かなり有名な人から、この人面白いよみたいなのを紹介してもらって、で何人かねそこから僕に興味を持ってフォローしてくれたりすることが僕の経験としてもあるわけで、
うんうん、
そういうのがもっと増えたら、もしかしたらそう回り回って僕の数字が増えるかもしれないし、うん、その僕が紹介した人の数字も増えたら面白いし、
うん、
もうその面白のループの原点がここになったら面白いって思ったんです、
うん、
っていうことで、始めたんで、これで別にだからなんてことはないんですけどね、
うん、
で僕今フォローしてる人が300人ちょっといて、うん、まあ、アカウントがね300個ちょっとあって、うん、でまあさすがにね鍵アカの人を紹介したりはしないから、
うん、
そこは省いて、
うん、
であとはまあだからその選択はしますよ僕の中でも、うん、なんかね紹介しづらい人はしないし、
うん、
しない方がいいなっていう人もしないし、
うん、
だけど紹介したいなって思ったら別に有名なアカウントじゃなかろうがこの人はこういういい人なんだよって紹介したくなるし、
うん、
あとこの企画を僕が始めたことがきっかけで僕が多分何人かに連絡をすると思うな、
うん、
こういう紹介したいんですけどいいっすかって聞いといた方がいいなって思う人もいるから、
うん、
そういう人にはこう勝手に僕が紹介しただけなんですけど、こういう内容で紹介していいですかって、もう何年も連絡取ってない人に、うん、こう、連絡取ったりもすると思うんですよ。
うん、
だからそうやってね、こう、うん、まあ僕の身近なところでも少し、うん、変化というか、つながりに、いい刺激を与えたいし、
うん、
広がっていったらいいなって思うことだったりするから、勝手に始めましたんでね、
うん
で。これただのハッシュタグなんでね、みんな、乗っかりたいと思ったら乗っかってもらっていいですし、
うん、
まあ僕のそう僕が紹介した人で面白い人が多分いるでしょうから、僕のことを好きで見てくれてる人だから多分ね、僕が好きですって紹介する人のことをあ面白いって思う人結構いると思うんだよね、
うん、
そういうのどうでしょう、
うん、
あっていうね、
うん、
そうなんかそういうこうそれを今改めてこう皆さんのリスナーとか平井さんとかに話してみて、
うん、
まあ結構僕その企画とか思いついた時はワクワクするので、そういう楽しさはこの令和の時代も続けて、感じていたいなと思いますね、
うん、
僕なんか企画をやろうやり始めてる時とかそういう時結構やっぱ上がるんだよね、上がる
ー、おーおお、うん、急に
点上げ
急に、
うん、あるから、うん、そういうのをねこれからもやっていきたいなと思いますよ、
うん、
でもね性格診断とかを真面目にやるとね、最近昔は新しいもの好きとか、うん、なんか確信したい人って出てたんだけど、
うん、
最近はなんかね慎重とか安定を求めるとか出てて、
うん、
性格変わったのかなって思うけどね、
うん、
でも人はそんな簡単に性格なんか変わんないよ勝手に性格なんか変わんないよ、変わろうと思ったら変わることはできるけど、
うん、
変わりたくもないのに変わることなんかないから、
うん、
だからなんですか、どういうこと？
自分で自分を変えていけ。
おーい、天上げ。
うん。
大きく息を吸い込んで、今回もお送りしました三色丼はそろそろエンディングの時間にすごく最後、うん、なんか崩れ落ちていきましたけどエンディングの時間になっております。
はい、プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちが一番更新しているツイッターや、うん、その次たまに更新するぐらいのブログと合わせて、うん、かなり稀ですがふわっと更新をしているプロジェクトワンサイズのウェブサイトも、うん、この機会ですか時々ご覧ください、うん、次回の配信は5月21日火曜日ポッドキャスト三色丼200回記念です、
う
ん、ね
え、うん、来ちゃったね、
ちょっと前の配信で決定発表しましたが、
うん、
ロケしてきますので、
はい、
こちらどのような形になるかは楽しみに
ほんまどうなることやら
しかも、うん、5月21日火曜平日にただ更新するという、うん、ちょっとタイミングを見ろよってプロモーターから思われると思いますがしょうがないこのタイミングなんだから、
うん、
ということで楽しみにしていただきたいと思います。
うん、
以上199回目の三色丼のお相手も
令和の時代もこれからもバリバリバリバリ前に進んでいって、まあ、新しいことも取り入れつつ今までと平成から引き継いできたことを頑張りつつ進んでまいりたいと思います。あんこ大好き声優平井雅之と
大きく変わるときは大きく変わるんだよ。ちょっとずつの積み重ねが大きく変わったように見えることもあるし、
うん、
本当にそのたった一歩がものすごくでかい変化になることもある、うん、だから一歩ずつ大きかろうと小さかろうと令和の時代を歩んでいきたいと思います。まあ、多分令和の時代のうちに僕は死ぬんだろうから、
お
令和の時代で何か大きく生み出していきます。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回も200回記念も、
はいはい、
楽しみにしてください。
うん、
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、一応呼吸で合わせられるかなと思ったらちょっと難しい。じゃあ、ね、バイバーイ。